ただいまから2020年5月10日第二手術礼拝を始めます。賛美歌11番
我ながらうことは我が神を褒め歌わ
主を思う我が思いは楽しみ深からん。
我主において喜ぶべし。
我が魂を主を褒めまつれ。
主を褒めたたえ。
聖書を読みいたします。ヤコブ書3章1節から12節をお読みいたします。ヤコブ書3章1節。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さな舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが大弦相互するのです。ご覧なさい。どんな小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つです。全身を汚し移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの木を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることができません。祈祷いたします。主イエス・キリストの父なる神様、どのような時でも、どのような場においても、主が私たちに礼拝の場を備えてくださること、そのことを思い心から感謝いたします。教会で礼拝が捧げられないことは大きな痛みです。全国にある日本キリスト教団の地なる教会も、教会で礼拝できない痛みを抱えながら、それぞれの教会が工夫して礼拝を捧げています。どうぞその一つ一つの礼拝が主の御手のうちにあって、聖霊に包まれて生き生きとした神の言葉が示され、高らかに賛美する礼拝を捧げることができますように導いてください。越谷教会の礼拝者たちが自宅で礼拝をし、教会の礼拝この時間に思いを一つにして、祈りを一つにして礼拝を捧げています。どうぞこの礼拝者一人一人を聖霊が包んでくださり、一つ思いになって高らかに主を賛美し、生ける御言葉を聞くことができますように導いてください。どうぞこの礼拝に、この時に生きた主の御言葉が示されますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌79番。 信仰告白をいたします。使徒信条を告白さします。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。越谷教会においては、ヤコブ書の一章の19節をいつも見つめながら歩んでいます。ヤコブ書一章の19節では、誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るに遅いようにしなさい、この御言葉が召集会室に掲げられています。役員会も召集会室で開きます。人が話しているときに、それを遮って話し出すと、たちまちこの壁の跳ね張られた御言葉が指し示されます。聞くに早く、語らに遅く。この指摘を受けて笑いが起こる、越谷教会の役員会であります。聞くに早く、語るに遅いと確信を持って言える人は少ないかもしれません。またしかし、語るに早く、聞くに遅い人、これは結構多いと思います。多いから気にならないということがあるかもしれませんが、このことが深刻な問題であるということ、それが今日の御言葉によって示されていくわけであります。語るに早い人、すなわち語ることが第一の人、この人々に厳しい言葉が投げかけられているわけであります。自分は語る人になれる、教師になれると喜んでいる人がいます。今日の聖書最初のところで、初代教会において、教師になりたいと思っている人たちに語られた言葉であります。厳しい言葉が語られていくわけであります。最初の初代教会において、初代教会におきましては、御言葉を語る人になる、教師になるということは名誉なことと思われていたのであります。教師になりたいと思う人が多かった。そういう人々に厳しい言葉が投げかけられます。聞いていないことが暴露されていく。そして厳しい裁きに遭うことはあなた方の知っていることだろうと指摘されていくわけであります。この言葉に凍りつくのであります。ヨハネス・シュナイダーの仲介書を必ず読みます。ですからシュナイダーの引用が聖書研究でも説教でもよくなされるわけであります。 このシュナイダーが今日の聖書全体の集会の終わりのところでこんなふうに書いています。思わずぎょっとする。三章の一節からずっと読んでいって思わずぎょっとするというのであります。これに私は凍りつくという言葉を付け加えたいのであります。思わずぎょっとして凍りつく、そのような深刻な問題が示されてくるわけであります。はじめは気づかないのであります。そんな深刻なこととは思わないのであります。しかしヤコブ書のこの語りかけを聞きながら思わずぎょっとして凍りついてしまう、そのような御言葉が示されてくるわけであります。神の創造の御業のうちにあってこの御業を否定する、そのような人間の本質、私たちの本質が示されて暴露されて思わずぎょっとして凍りつくのであります。一節から二節を見ていただきますと、私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師はこの人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないならそれは自分の全身を制御できる完全な人です、とこのように語られていくわけであります。ヤコブも含んでいるわけであります。私たち教師はとヤコブもそのうちに含みながら語っていくわけであります。週末の時に神の前に立たされて厳しい裁きを受けることになる、それが教師だ、それをよく知っているだろう。だから多くの人が教師になることがあってはならないと語りながら、私たちは皆たびたび過ちを犯すのです。言葉で過ちを犯すのです。言葉で過ちを犯さないならそれは自分を制御できる完全な人ですと語るわけであります。自分を制御できないのであります。私たちは皆自分を制御できないのであります。教師は言葉で過ちを犯し自分の全身を制御できずたびたび過ちを犯す。なぜ自分を制御できないのか、それは言葉に本当に聞いていないからだ。御言葉を聞いて語っているはずでありますが、本当に御言葉を聞いて語っているか、語ってはいるけども本当に御言葉を聞いて語っているか、そのことが教師たちに厳しく問われているわけであります。それでは言葉で過ちを犯さない自分を制御できる完全な人はいるだろうか。このような完全な人でない限りは神の国に入ることはできない。その完全な人はいるだろうかと思うのであります。バプテスマのヨハネは自分を制御できる完全の人だと言い切ることができると思います。欲望から解放されています。ですから自分を制御できる人であります。 神の言葉に聞き従い、神の言葉を神の言葉として、どのような人にも誰に対しても語るヨハネでありました。領主ヘロデ・アンティパス、彼の過ちを指摘するわけであります。悔い改めを迫るのであります。そのために処刑されてしまうのであります。処刑されることがあったとしても、権力者を恐れることなく語るべき神の言葉を語る。領主ヘロデの罪を指摘し、悔い改めを迫るのであります。御言葉を聞き、そして語る。預言者バプテスマのヨハネ、彼は言葉で過ちを起こさない、自分を制御する完全な人であるということができるのであります。私たちは皆とヤコブは自分を含めて語ります。言葉で過ちを犯してしまうのであります。自分を制御できない完全な人になり得ないのであります。そしてその深刻さに気づかない、自信満々に語っている、語ることが大事であって語っている。しかしよく聞いていると、心と口が、心の思いが口に現れて、信仰と実際とがバラバラではないか、自分の制御ができていない、その深刻さに気づかない、それが教師の姿であり、全ての人間、信仰者においても全ての信仰者に言えることとして、ヤコブの厳しい言葉が示されていくわけであります。人間の小さな小さな器官、その器官である舌の問題が指摘されていくわけであります。この小さな小さな器官が法外な力を発揮するのであります。3節から4節のところでは、馬と船の例えが示されています。馬は小さな靴輪をはめられると意のままに動かされるわけであります。小さな靴輪によって意のままに大きな馬が動かされる。船も小さな舵で船を意のままに操り、強風に引きまくられても沈むことがない、前に進むことができる。小さな小さな器官の働き、それがいかに大きいか示されていくわけであります。肯定的な響きもあります。小さな舵によって大きな船が操られて、強風の中にあっても転覆することなく前に進むことができる。小さな舵の力、それも肯定的な意味で語られているように思うわけであります。人間の小さな小さな器官、舌が法外な力を発揮する。良い意味ではその力によって社会を変える力にもなるわけであります。しかしこの小さな力で舌が制御されないために罪の中に沈んでいく、 悪を行ってしまう。ついには神の創造の御業を否定することになると語られていくわけであります。神によって創造されたものが神の創造の秩序の破壊者になってしまう、そのことが厳しく指摘されていくのであります。5節から6節を見ていただきたいと思います。同じように舌は小さな器官ですが大言壮語すのです。ご覧なさい、どんな小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は冬の世界です。私の体の器官の一つです。全身を汚し移り変わる人生を焼け尽くし自らも地獄の火によって燃やされましたと語られていくわけであります。舌は火ですとあるのであります。舌は冬の世界ですと語られていきます。小さな小さな舌、小さな小さな火、それが森を焼き尽くす力となって働き、世界を焼き尽くす悪魔的な器官となってしまうことが語られていくわけで、語られているのであります。舌は火です。どんな小さな火でも森を燃やし全身を汚し移り変わる人生を焼き尽くし自分も地獄の火によって燃やされてしまいます。ついには自分も燃やされてしまうと示されるわけであります。コロナ、新型コロナウイルスの不安の中で小さな舌が猛威を振るうという経験をしているのであります。書き込みが拡散する、 SNS の書き込みが拡散していく、舌は火のように小さな火であったものがその火であることも気づかないままにその舌の技が拡散して本人の自覚なしに大きな悪と罪の中に沈んでいく。そのことに気づかない、名誉毀損で訴えられて営業妨害で訴えられて自分の罪の重さを思い知るということが起こっているのであります。私も神の前にはこのような自分であることが示されてくるわけであります。小さな舌です、小さな小さな舌です、小さな小さな火です。しかしこの火が拡散して本人の自覚なしに大きな悪と罪の中に沈み神を信じていると思っていたら神の創造の御業を否定する罪を犯していた、このことが厳しく指摘されていくのであります。8節を見ていただきたいと思います。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。思わずぎょっとして凍りつく御言葉であります。疲れを知らない、手の施しようがない舌の技であります。詩編140編の4節に 舌は蛇のように鋭く、マムシの毒を舌に含んでいると語られるのであります。舌を制御できる人は一人もいない。この御言葉はローマ書のパウロの言葉と重なります。ローマ書3章10節で、正しい者はいない、一人もいないとパウロは語るのであります。9節を見ていただきたいと思います。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神に語って作られた人間を呪います。大変厳しい言葉であります。賛美と呪い、この二つの言葉は相入れない言葉であります。相入れない言葉が、賛美と呪いが一つの口から、舌から平気で出てしまう、言ってしまう人間の現実が厳しく指摘されるわけであります。私たちは賛美歌を喜んで歌うのであります。神を賛美する賛美歌は、これを歌うことは大きな喜びであります。賛美歌を歌う私たちは自分が不真実だとは思いません。心からの賛美の歌を私たちは歌うのであります。心からの賛美の歌を歌いながら、同じその口において兄弟である人間を平気で呪ってしまう、そのことが問われているわけであります。創世記1章27節で、神はご自分に語って人を創造されたとあります。神は自分に語って人を創造された。神を賛美しながら、神に語って作られた兄弟を、人を呪ってしまうわけであります。人を呪うことは神の創造の御業を否定することになる、神の裏切りであり、その罪の大きさが示されてくるわけであります。しかし私たちはこの罪に気づかずに、平気で神を賛美しながら兄弟を呪う、人を呪ってしまうのであります。10節から11節、これは12節から2を関係することでありますが、この10節から11節のところで、一つの泉から甘い水と苦い水を同時に引き出すことはできない、イチジクの木がオリーブの実を、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことはありえない、塩水から甘い水を作ることはできない。この言葉の中に、神の創造の秩序の中にある自然の秩序、それが示されるわけであります。神に作られたものはその秩序の中で存在しているのであります。しかし神に作られた人間は、この神の創造の秩序を破壊しながら生きているのであります。神の創造の御業を賛美しながら、しかし実際にはこの創造の神の業を否定しながら、破壊しながら生きている、その本当の自分の姿を知らない。しかし本当の自分の神の前におけるこの姿を知ったら、 思わずぎょっとして凍りつく事態であります。ダビデは自分の犯した罪の重大さを知らなかったのであります。自分の犯した罪の重大さを知らされて凍りつくわけであります。そしてうめきの中で必死に祈るのであります。詩篇51編の17節に、神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。清い心を創造し、新しい霊を授けてください。思わずぎょっとして凍りついた自分の姿、その自分の姿を見つめながら必死になってうめきのうちに祈る、ダビデの祈りであります。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。新しく作り変えていただかなければ、神からの新しい霊を授けてくださらなければ、どうにもならない自分の姿をダビデは思い知って、必死になってうめきながら祈りを捧げるのであります。神はこのダビデの祈りを聞いてくださった。神は人間の祈りを、私たちのこの祈りを聞いてくださった。そして神の一人子主イエスが、罪のただ中に、悪のただ中にある私に使わされるのであります。主の十字架によって新しく作り変えられ、新しく確かな霊が授けられた。このことについて第一コリント三章の9節を開けていただきたいと思います。302ページ第一コリントの三章の九節の言葉に大変励まされるのであります。九節、私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物です。イエス様の十字架によって新しく創造された世界、その中に生きる幸いがこの御言葉の中に示されるわけであります。もう神様から突き放されることは絶対ないということ、その確信が示されます。イエス様の十字架によって作られた主の御体の教会、それは神の畑ですと語られるわけであります。この言葉に慰められます。どんな畑であるか書いてない、そのことに慰められます。もしかしたら私は荒れ果てた畑であるかもしれない。どんな荒れ果てた畑であったとしても、神が働いてくださる神の畑です。主の御からなる教会、神の畑、神が働いてくださる畑です。この畑は 神の建物です、教会ですと示されていくわけであります。神ご自身がそこに働いてくださる、もう神から引き離されることは絶対ないことが示されます。さらにまた16節の言葉に励まされます。16節のところで、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分のたちのうちに住んでいることを知らないのですかと示されるわけであります。私たちは主イエス・キリストの十字架によって新しく創造され、新しく神の霊が授けられ、この神の霊が、聖霊なる神が自分のうちに住んでくださっていると神様の大いなる御業が示されていくわけであります。このあなた方の本当の今の姿を知らないのですか。神の創造の業を否定していた、悪の中に沈んでいた、罪の中に沈んでいた、そういうあなた方、あなたを知らないのですかと問われました。しかし今、あなたの大きなメッセージとして、神の霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですかとの主の力強い御言葉がこの礼拝に響くわけであります。ひょっとして凍り続く心が一気に溶かされるのであります。人を制御できない人たちに聖霊なる神が働き、この聖霊の神が住んでくださるがゆえに、完全な人と完全な人と認めてくださって、神様に今受け入れられている、このことを知らないのですかと力強く語りかけてくださる御言葉を今朝学ぶことができたのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。神の前における自分の本当の姿を知らされて、ぎょっとして凍りつく思いがいたしました。しかしまた同時に、この私たちがイエス様の十字架と復活の御業によって新しく作り変えられて、ぎょっとして凍りついた心が溶かされ、癒され、本当に神様の恵みのうちに生かされている、聖霊なる神があなたのうちに働いていることを知らないのですかとの力強い御言葉が私たちに示されます。この喜びを深く知るものとなさしめてください。現実はぎょっとして凍りつくような心を持っている私たちでありますが、どうぞ御言葉によってこの氷が溶かされ、聖霊な神によって溶かされ、本当に神の言葉を聞くこと、聞くに早く、聞くに早く、どこまでも聞くに早いものとして生きることが許されますように。 精霊の働きによって自分を制御できないという自分の罪を見つめながら、そこに働いて完全なものとして受け入れ去っている、その恵みを深く受け止め思う心が私のうちに膨らんでいくことができますように。そしてこの時代の中でこの神の御業を愛を明かしするものとして用いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌365番。
唱詠
542番。 なたを祝福し、あなたを守られるように、主が御子を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御子をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。